あなたの心をホッとさせます、ホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
皆さん、自撮りはしますか？
自撮りを食べますか？
うちの番組的に自撮りっていうと鶏肉なんだけど、
はい、
そうじゃなくて、
はい、ね、
写真を、はい、自分の写真を撮るか。
以前はね、こう SNS のプロフィール的なものを撮るためにちょっとか、うん、微妙に隠して撮ったりとかさ、そんなことはしてた記憶はありますけど、
うんうん、
そう、最近は一切撮ってないです。よくよく考えると、これ葬式に使う写真がねえな、これね。急に死んだ時に。
私はとにかく自分の写ってる写真っていうのは昔からすっごく嫌いで、写るのが苦手だったんですよ。なんですが、ここ3年くらい何か吹っ切れるものがあって、かといって人に見せるのは嫌なんですけど、自分の記録のために撮るのは平気になってきたんですよ。だから出先でこう友達と一緒に撮るとか、誰かに撮ってもらうとか、そういった感じで記録に残すようにはなってきて、なぜか顔はめにはまって、すっごい恥ずかしいんですけど、お城とかに行くとね、大体あるんですよ。うん。武将のこう顔が間抜けてるやつとか、なんかキャラクターの、ゆるキャラの顔が抜けてるやつとか。まあ一応そんなに人がいないのを見て撮ったりとかいうことはあって、だけど自分でこう、何もない時に写真を撮るっていうのはそんなにないんです。あとは加工するっていうのがほとんど、まあ昔はこう気にしてやってましたけど、最近はなくなってたんですが、昨日マツコの知らない世界で、最近女子高生がやってる盛る、
いや全然知らないです。
写真を
女子高生は
いろんなアプリで、
ね、
アプリで盛るっていうか、ほら美白で白くしたりとか、
そういう意味の盛るね、
目を大きくしたりとか、はいはいはい、ああいうアプリがもう今画像のそういう編集のアプリがめっちゃたくさんあって、その中でこんなの使って可愛くしてますっていうのをやってたんです。でそういえばそういうの私使ったことなかったな。まあ、せいぜい番組のアートワーク用とか、自分が食べてるお酒の写真、食べてるものとかお酒の写真撮るときに、ちょっといい感じで撮れるように加工するぐらいはしてたので、私もやってみようって昨日の夜、
はいはいはい、
撮って、アプリ入れてやってたんですよ。どうやってもマットなんですよ、私。マットってわかる？桑田さんの息子。
わからないです。
そうか。まあ、これを聞いてる方は、って思うかもしれませんが、なんだっけ、
検索すればいいの、私は今ここでね。
そうです、マット、
はい、
マット
カタカナでマットでいいんですか？
MATT かな。
はい、
うん、
おいいじゃないですか。あ、これか、分かった分かった分かった分かった分かった分かった、はい、テレビで見たことあるわ。
分からない方は検索してみてください。ちょうど最近私ショートボブなんですね、髪型が、
はい、
で前髪はウザバングって言って、ちょっと目の下まで来るちょっとうざくてかき上げる感じの、そういう前髪がいいなと思ってそれをやってもらってるんですが、ちょっと最近コロナウイルスの予防でマスクをしてるじゃないですか。で顔はあんまり触らない方がいいっていうの で、
ね、
この前髪だとどうしてもかき上げたり顔触ることが多いのでって、ピンでこう止めてるんですね。
わかりました。今そうするとまさに私が今見てる写真ですよ、それ。
分け目がバツッとこうできてしまってて、でうん、マットみたいになるの。私は彫りが浅いので、マットの彫りの浅いマットになるんです、はい、っていうので、私に森は無理だっていうのを悟った夜でした。
あげないですけどね。
ん、
いや、そう、こんな話をしてたらあげてくれって言われるかもしれないけど、あげませんからね、うん、
はい。でその写真もね、昔だったら即削除で捨てちゃうんですが、今はプリントして、
プリントするんだ、プリントするんだ。
私ね、手帳でずっと作ってんだけどさ、
プリントしちゃうんだ。
でも、うん、プリントしてね、
ネタにね、
そう、自分が見て 終了のネタとしてプリントしたのをノートに、あの手帳に貼って、
はい、
もう供養するっていう
あ、そうですね、あの、うん、手帳買ったからね、
そう
活用しないとね、
そう、あの旅でトラベルノートっていうやつを買って、
今トラベル行けないからね、こんな感じだね、うん、
あの顔はみした写真もそれに貼って供養みたいな、
あ、いいじゃん、
で死んだらそれをおかんに入れてもらう
燃やしてもらう、
はい、くれぐれも家にはしないでね、
残さないっていうね、
はい、はい、ということで話が終わりました、
はい、
今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は初パエリア鍋でパエリアチャレンジということで、クムさんに誕生日でいただいたパエリア鍋でパエリア作ったよっていうお話をお送りしました。ちなみに、あの誕生日にですね、あとリスナーさんから、あのチョチョさんからバーボンいただきまして、
はい、
オールドグランダットの114今飲みながらお送りしております、
はいはい、基本うちの番組ね、お酒飲みながら、はいはい、やる番組ですからね、うん、私は今お茶ですけど ねもう、
うん、
飲んだ後ですか、
ま、前は毎回飲んでたんですが、最近はちょっと年のせいで、はい、そんなに毎回は不利にはなってるんですけどね、はい、というので、あのこのオールドグランダットの114はバーボンなんですが、結構辛口で私的にはかなり好みな、はい、お酒です。ありがとうございます。さあ、ということで、いただいたコメントをご紹介します。そうそう、今回は AirPods の話、 AirPods Pro の話をしますよっていう予告をして
た、ね、はい、ていうか先週し損ねたからね、結局ね、
そうね、
する予定でしたけど、
はい、
話が長くなっちゃったんで、はい、
うん、
まあ1週間以上あるからね、私も使ってね、
そうね、
はい、でコメントいきましょう、
はいスイスさんからいただきました。AirPods Pro 欲しいなとは思っているのですが、今の耳かけイヤホンが気に入っているので、壊れるまで様子見ですね。ただ、クムさんの話いかんでどう転ぶかは不明です。ということです。どうもありがとうございます。じゃあ続いて、泉さんからもいただきました。AirPods Pro 使っています。発売した時にソニーのものとどちらにしようかと迷っていたのですが、ノイズキャンセリングが良いみたいなので AirPods Pro にしました。カフェで仕事をすることが多いのですが、音楽を再生せずに耳栓代わりに使っていることが多いです。これまでのノイズキャンセリングイヤホンは体の中の音が響いてしまうという弱点がありましたが、 AirPods Pro はそれがない。キャンセルしきれないときはサントラなどを流すとほとんど外の音は聞こえなくなります。電車の長時間移動なども楽になって、本当に買ってよかったです。ということです。どうもありがとうございます。さあ、
はい、もう、あの、説明今してくれたんでいいんじゃないですか。いや、本当そのままですよ。
うん、
まずね、あの、これは多分、今までに、BOSE のね、こう、ノイズキャンセリングイヤホン、昔から人気のやつがあるんですよね。こう飛行機に乗るときとかにぜひみたいな感じで、もう何年かな、もう10年以上前からあるんじゃないの？ヘッドホンタイプです、イヤホンじゃなくてね。まあそれを過去使ってたことがある人だったらわかるんだと思うね。私はね、結局欲しい欲しいと思いながら、そんなに飛行機に乗ることもないし、結局買わずに終わったんですけれども、うん、要はそういう世界なんですよ。無音になる、すべてが、うん。っていうことなんだろうなと。実際、ノイズ系がね、とにかく消えてくれますね。車の音。
外の音、
ね。外の音ですね。まあ、例えば、掃除機をかけながら、まあ、室内だったらね、うん、掃除機をかけながら、それをオンにすると、掃除機の音、ほぼ聞こえなくなります。
そんなに？
はい。ノイズに強いんです よ。すごいね。うん。喋ってる声も結構ちっちゃくなりますね。一応3パターンあって、うん、普通と変わらないノーマルと、サイレントと、外の音を取り込むっていう、まあ3パターン選べるので、まあその自分が今やってる状況によって切り替えることができるんですよね。
うんうんうん、
なので、もうでもノイズリダクションにしちゃったら、本当に、まち、何もない感じですよ。音は。
すごいね。
うん。ちょっとまあ、だからこれは過去にそういうヘッドホンを使ったことあれば、うん、うんって思うだろうと、わかると思うし、使ってなければ感動するっていう、そんなとこじゃないかな。
私はもう本当あのイヤホンに何のこだわりもない女だから想像がつかないっていうか、うん、音が全く無音になるっていうのは、
そうですね、
そのイヤホンでそんなのができるんだっていうのは、
そうですね、はい、
うん、すごいなって思います。
すごいですよね。まあ機能的にはね昔からあったわけですよ、うん、ただそれをそのワイヤレスにしてあの小ささで、作るっていうところがまあ今の時代なんだろうなって思いますよね、うん。
じゃあクムさん、それをつけて寝れば、あの明け方っていうか夜中に猫が起こしに来る
んです。いやいや、猫はね気づいてやんなきゃいけないんで起きますよ、ちゃんと。もう気配で起きますから私は今泣き声で起きるんじゃない、気配で起きるんで、もう何か訴えられている目線みたいなものを感じるんですよ寝ててもなんだろうね、あれね。なんかの超能力かなんか電波飛ばしてんじゃないの、あいつら。
呪いを、
本当に
呪いをかけてるんですよ。
お前、いい加減起きろや、みたいに言われてる気がするんですよ、関西弁で。うん、本当に、はい。
はい。
まあ、だからね、ノイズキャンセリングを経験したことない人はぜひ買ってみてくださいって感じじゃないですか。ただ、お値段高めだからね。ただ、その値、ね、3万ですね。だから、値段なりのことは味わえると思います。感動はあると思います。あと私カナル型のイヤホンってすごく苦手なんですよ。
うん、私も
そう、なんかね圧迫感がすごく嫌なのと、本当にこう体の内部の音が聞こえちゃう感じもより嫌で、ちょっと動くだけでさカサカサ的なさ、うん、っていうのもあって、個人的にはその意外とあの iPhone のイヤホンって好きなんですよね。
あ、わかります。あの
圧迫感がないでしょ。
私 今それを使ってるし、はい、うん、あの形が好きなんです。
そうなんですよ。とか、うん、だから昔ながらのイヤホンタイプの方が好きだったんですけれども、うん、まあそこまでね圧迫感ないですね。がっつり入れるタイプじゃないので、一応まあ、うん、きちんと入れているかどうかもチェックしてくれるんですよ。そういう機能までついてるし。
あ、そうなんだ、
はい。まあそうしないとノイズキャンセリングにならないからっていうのもあるんだけど、うん、そう。でもそこまでの圧迫感がないので比較的使いやすいかな、
うん、落とさないかって心配にはならない。圧迫感がないってことは、
今までのやつよりも落とさない感じがします、う
ん、
はい、結構しっかり
ちゃんと固定はされるんですね、
うん、固定されますね、はい、そうですね。あれ落としちゃちょっと怖いよね。
そう、
高いからね、やっぱりね。
そうなんですね、
はい。AirPods は結構落とすと話は聞きます。まあ、ツルツルだからね。
うん、
うん。まあ、実際私はでも落としたことはないけれども、いや、落としそうだなって思うことはやっぱ常にあったので。
うん、
はい、まあ、ただ。
私、そこがまたちょっと怖くて、うん、買うかって思ったら躊躇する点。
はい。まあ、一応なんか、周りにつけるシリコンのやつが売ってたりとか、いろいろしますけどね。うん、あと、落ちないように、こう、紐で止められるやつがあったりとか、うん、まあ、満員電車とか乗るんだったらあった方がいいだろうね、やっぱりね。
うん、
田舎だったらまあそんなにはって思うんですけど、うん、はい、まあとにかく良かったです。買って良かった、うん、
うん、
はい、なるほど、これは売れるわけだっていう感じかな。やっぱほら、今までに経験したもことのないものを経験できたわけですよ。私なんかね持ってなかったからね、うん、今までね、うん、使ったことがなかったんで、その
さ
あ新たなる驚きを感じましたね。
ということで、スイスさん、いかがですか、はい、背中押されましたか、ま
あ、押しきれなかったかな。
押しきれなか
った。いや、まあ、すごいです。とにかく、一度経験してみろっていう。あれは一回経験してみた方がいいですね、うん。経験させてくれるところがあれば一番いいよね。
うん、
そうしたら。
あと、せっかくだから、こう、つけて、長いことつける時間がある人とかもいいですね。スイスさんもほら、旅行で結構、電車で遠距離移動されてますから、はいはい、うん、いいんじゃないですか。
あまりにもね、その無音になりすぎて、例えばこれをつけながら無音状態で、例えばウォーキングするとかは危ないんですよ、はっきり言って、うん、聞こえないから本当に、車の音とかも聞こえないんで、
もう無音にならない普通のイヤホンで音楽聞いてるのもちょっと、
うん、まあ外の音を入れる状態にして使う分にはまあ使えますけど、でもそれを考えてもこうやっぱりね、せっかくの機能を使うというふうにして考えると移動が多い人がいいのかなと思いますね。運転しないで
電車移動、
電車移動、飛行機、うん、バスみたいな、うん、そういうのが多いとすごく効果を発揮するでしょうね、
うん、なんか音漏れも しにくそうだよね。
なんとも言えないですけど、そこはね自分では分かんない
そうでもないのかな、
はい、そう、あとやっぱりその音楽以外で 意外とね、うん、まあ言ってしまえば我々がやってるのポッドキャスト的なものを聞くのが今までのやつは外で聞くときには向いてなかったかもね、うんうん、ノイズが入るとやっぱりほら番組によってはいろいろ音圧とか違うから聞きにくかったりとかするじゃない、
うんうん、
っていう部分が声ははっきりと聞こえますよね、ノイズキャンセリングついてると、
うん、
だから英語の学習とかそういうのする人たちにとってもメリットなんじゃない、
あの聞き取りやすい、
聞き取りやすいってことです、うん、要するにねって思うので、まあね、でもね移動する人向きかなっていう気もします、正直本当にそういう自分で運転じゃなくて移動する人向きかなっていう気がしました、う
ん、まあそれでもクムさんみたいな人も買ってるから、
はいはい、いやいやいや感動できるから本当感動できるんで感動してください、
はい、感動したい方はぜひ、
はい、まあなかなかね手に入らないと思いますけどぜひ感動してください。
さあということで、ただいま開催されていますジャパンポッドキャストアワード、昨年末から番組でもちょろちょろっと話題になっているイベント、こちらにホットキャストをご推薦いただきまして、最後の最後までノミネート選定に残った60作品の推薦作品としてご紹介いただきましたね。番組を推薦してくださったリスナーの皆様本当ありがとうございます。ちょっとびっくりして私、はい、もう本当素直に嬉しい気持ちでいっぱいです、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
もうとにかく私が嬉しかったからまず先にお伝えしとかないとって思って、はい、
ジャパンポッドキャストアワーズ2019、
はい、はい、
ノミネート作品20作品がついに選ばれたんですよね、第一次選考を通過したと、
はい、
いうことで、まあ、このあと7名の選考委員による最終審査が行われて大賞1作品が決まりますということで、まあ、我々の番組はノミネート20作品には残らなかったので、
うん、
まあ、ここまでで終わりですけれども、
うんうん、
いやね、いや
なかなかこういう賞レース的なのはホットキャストはかなり無縁であったから
本当に昔からねいろいろありはしたよね、うん、
最初頃はあったんだけども、
初期の頃のねポッドキャスト第一次ブームの頃ぐらいですね、
ですね、うん、はい、その後はもうとんとなかなか縁ご縁のないお話だったものですから、え、本当よかったわって思います。
はい、
伝わるかなこの気持ち
伝わるかな、どうなんでしょうね。
はい、
いやでも私はホットキャスト入るのは意外でしたね。
うん、私だから私も思ってなかったから、
いやそうそう、だからそこは案人を押してくださいっていう話をホットキャストでしましたよね、私ね。
そうです、
ホットキャストはいいんで、ホットキャストはいいんでって私言いましたよ、
ね、しないでくださいって言ってたの、
はいはい、目立たなくていいからもうこれ以上ね、
うん、
だからホットキャストはしないでくださいっていう話を、
うん、私は心の中でえって思ってはいたんですけど
そうなんですか。
いやだってそんな言わなくったってって思ってたんです。
いやほら、
はい、
一つに集中した方がさ、
うん、そうね、
いいんじゃないかと私の中でもね、
うん、
思って、
うん、いやその作戦は分かってた、
はいはい、うん、なのでめっちゃ時間かけて作ってるそこにをあげたかったわけですよ、私はね、この20の中にね、
うんうん、
まあ最終的にそこには入れず落ちましたけれども、
うん、
まあただまあ、今回どうなのというこのまずこのアワード自体が、
うん、
っていう話はしてましたよね。いやこれはもうデキレースに違いないんだからあんまりね、みたいな話を、
特典の年末の忘年会のところでお話
を、はいはい、そうです、ね、
でおりましたので、はい、ね、サポーターズの 方
しか聞いてないと思いますね、
はい
はい、で、でもまあちょっとラスト1周ぐらいになった時にもうそこに押しを押そうという気持ちになって、今まで完全にある意味表では無視してたわけですよね、アワード自体に関してね、
う
ん、
そう、
でもこうやらないよりはやっといた方がいいよねって思ってね、
うん、
やらずに文句言うよりも
ドタンバになってね、
そうそうそう、やることは一応やった上でそれでダメならそれは仕方がないだろうと思ったので、ラスト1周ぐらいでちょっとがっつりと、運動 活動をしたわけですけれども、
うん、
まあとりあえず60作品には残ったので、まあ、最終的には良しとしようかなっていう感じではありましたけども、まあ素直にね、ここに落ちる方がやっぱ悔しいじゃん、
うん、
っていうのもあったので、まあそういうふうにして考えると2番組ここに入れられたっていうことは、まあどっちもね10年以上やり続けてる番組なんで良かったなと。だから応援してくださった皆さん、ほら分かんないじゃん、一体誰がどのような文章でこの多選してくださったのか、結局どっちの番組も我々は実践はしていないので、
うん、
そのどんな多選があってここの中に入ったのかっていう部分に関しては分からない、
ね、おすすめのエピソードを入れる欄もあって、うん、
はいはいはい、
で一体どれを皆さん押されたんだろう、それがちょっと
興味あるよね、正直ね、うん、
そこが興味ありますね、うんうん、
そこはちょっと知りたかったな。
私がこうなんか管巻いてるとこ、私はクムさんがあの酔っ払ってるやつじゃないといいなとか。
いや全部聞くわけないからね、基本的に多分1話しか聞いてない、
うん、そう、
いやあの一応ですね、これこの審査をした方の、うん、ラジオというか、これねいろいろ思いはあるんですけれども、その人がやっているこうポッドキャストをこうなんていうのかな、ポッドキャスト予備校というね、
うん、
ポッドキャストアワード実行委員会が有料なポッドキャストの参考書となるポッドキャスト予備校というポッドキャストを始めたんですよ。でもなぜ今、
うん、
っていうね、これねタイミングがねもっと早くやってほしかったよねって。
そうですね。
これはあのエントリーが始まった段階でやっといてくれたら、よかったんじゃない
の、傾向と対策は立てれたのにみたいな。
いや私たちはいいですよ、私たちは変えることはできないわけなんで、まあ、番組の作り方をね変わることはないですけど、でもこれを聞けば、あ、このジャパンポッドキャストアワーズっていうのがどういう番組を求めているんだろうなっていうのは分かったんじゃないのかなと思って、
うん、
まあだからこそ私はこれを聞いて、あ、なんだホットキャストとそこにが入った理由はなんとなく分かったなっていうふうに思いました、
うん、
まあ、結局ラジオっぽいものを求めてるんですよね、
うん、なるほど、
オープニングがあって、うん、きちんと、まあ、テーマが毎回テーマが決まってて、
うん、
で締めもちゃんとあって誰がやってますっていうものも全部その中にセットになっているみたいな、うん、パッケージとしてラジオっぽいものが、その、ま、彼らが分かりやすいっていう、審査員たちがね、うん、分かりやすいような形のものを、ま、求めてるというか、ま、ラジオっていうとそういう形がありますよっていうところだと思うんで、
うん、
っていうものをそのポッドキャスト予備校でやってまして、で確かに自分たちももう長年やっててこう忘れちゃってるというか、意識していない、意識していないんだけども常にやっていることみたいなことをやっぱり言ってるわけですね。だから人から言われると、ああそうだな、そういえば確かにやってたなみたいなことは納得するわけですよ、
うんうんうん、
なので選ばれたんだろうと、単純にその流れに乗っかってるから、その仕組みで作ってるから言ってしまえばね、っていうのは非常に分かりましたよ、
うん、
ただそうじゃないだから、これポッドキャストって何種類もあってさ、
うん、
昔からね、
いろんな
種類があるじゃない、そう、だからそういうラジオを目指してる、ラジオもどきを目指している人たちがやってるものも、うん、
形にとらわれない
そう
感じもありますよね、
そうっていうものもあれば、まあ、ボイスブログ的なもの、まあ、BGM から何もない、うん、本当に普通にただ喋りから始まるものもあれば、うん、すごくなんていうのこだわったミニマムな面白いものを作ったりする場合もあるじゃないですか、
うん、
だからさまざまなパターンがあると思うんですけど、こう、まあ、友達同士の雑談のラジオだってあるわけで、う
んね、居酒屋の会話を切り取ったやつとかね、
あると思います。ただ私たちはやっぱりラジオをやりたかったから、常にリスナーさんがいるという前提で2人で喋ってるっていうよりも、
うん、
リスナーがいることを前提としたトークを常に気にかけてるわけですよね、
うん、
それはもう前から昔からそういうふうにやってたので、だからそこじゃない面白さも多分 あると思うね、
うん、もちろんそういうのが好きっていう、
そうそういうのが好きな人もいるし、うん、そうじゃないラジオ、本当これぞポッドキャストみたいなのも好きっていう人も多分いると思うし、うん、そういう意味ではそっちの方は今回はその選考対象になりづらかったんだなっていうのも、
うん、
このポッドキャスト予備校を聞くとまあわかるよねっていう、
うん、
だったら入れなくてもいや仕方がないかって、少なくとも自分は対象じゃなかったって思えると思うんですよ、うん、でもこれがねポッドキャストアワードっていうタイトルでそうねやられると、まあ自分が入るんじゃないかって思うよね。
そうね、もう全てに門戸が開かれたって思っちゃう、ね、
思っちゃうと思います。これ事前にねポッドキャスト予備をやっとくべきだったと思うんだよね、
うん、
ああなるほど、これこういうのを求められてるんだ、じゃあうちは違うわって思えると思うじゃない、
うん、そうそう、だからこうねそこまでこう一気一憂
うそうそうそうしなくてもよかったんじゃないのって、まあね自分に自信のある人たちたくさん いると思うんですよね。だからやっぱ入れなかったらすごく悔しいだろうし、うん、私でもやっぱり20に入れなかったことは正直悔しいですから、うん、でもまあ60に2本入れられたからまだなんとなくこう冷静な気分で分析できてると思うんだよね、
うん、
聞いてね。でも逆にですよ、これホットキャストが入ってそこアニが落ちてたら俺ホットキャストやめるって言い出してるかもしれないからね。
もう絶対言う、 100%
言う、 100% 言うでしょ。
で私がああどうしようってなってるのがもう 100%
言うと思うんですよ私ね、
うん、もうあの前からそういう予感もあったから。
昔はねそんな感じでしたよね、まあ、やめないですよ今。
昔
今でも言うかもしれない今でもね、うん、でも そんなものですよ。そういうふうにこう入れなかったら、うん、多分すごいショックっていうか、
うん、
何かに理由を求めたくなるよね、落ちた理由をね、
うん、
ようになると思うので、
うん、
まあそういう意味ではどっちも入ってよかったなって思いますよ、うん。
まあ、今回はあの企画が日本放送っていうので、ね、はい、あの審査員の方々のメンバーも見て、私はもう あのよりラジオっぽい完成度の、うんうん、完成度のあるものがいくんだろうなっていうのはあのその最初の告知見た時に予感はあったので、ホットキャストはちょっと私の喋りがダメだから。
そうそうそう、逆に言うとよく本当ホットキャスト入ったなと思って。いや構成とかはねまあわかるんですし、うん、一応ね。で編集とかほら、うん、めっちゃ今力入れてないんで、昔は編集めっちゃ、これでもホットキャスト初期の頃ってめっちゃ時間かけてますよね、
うん、ね、私もあの年々トークが雑になってきてるんで、は
い、それに比べると本当ね、はい、いやまさにポッドキャストらしいポッドキャストを今我々はやってると思ってるんですよ逆に言うとね、うん、そう、でもその時間とか考えてみなさいよ、このねポッドキャストって毎週木曜日に収録してますけど、9時半ぐらいから、
そうね、9時から9時半までは私たちのおしゃべりタイムで、
はいはい、雑談して、で9時半ぐらいから収録が始まって、はい、まあほぼ収録してる時間ですよ、
30
分だ、大体30分だから、まあ約30分で撮ってるんですよ。撮り直しほぼないから。カットはするけど、途中で止めるけど、で、しかも、間違ったら止めるから。で、そこからやり直すだけです。で、そこを編集するだけだからね。
うん、
本来なら、トークのところの間とか何とか全部詰める作業、昔はしてましたけど、一切ホットキャストはしてないから。やり直してる、トークをやり直してるとこだけを詰めてるだけですからね、今ね。
そうね。
そのぐらいこう手間をかけないラジオなんですよね。
で収録があの終わったらじゃってなって、はい、
じゃって言って
私がアートワークを準備し、クムさんは編集をし、
はいはい、そうですね、下手したら編集5分で終わりますからね、
はい、で終わったら私がせっせと公開作業に入る、は
い、っていう分業してるだけ、
二人三脚です、は
い、でも、はい、時間かけてる時間って考えたら1本の30分の番組作るのに、
うん、
2時間かけてないですよね。
うん。
トータルでね。そう。編集の時間5分ですからね。
あの、多分一番時間かかってるのは私がタイトルつける時間じゃないかなって思うよ。タイトル
たまに聞かれますからね。何かないですか。
あ、もうお手上げって。
そう、
はい。
だって、そこはにとかめっちゃ時間かけてるから、ね。収録5時間ぐらいかけて。うますよね、収録5時間ぐらいかけて、うん、編集は半日かけてるし、インタビューの時とかは3日ぐらいかけてる場合もあるから、
う
もうこれでお金もらいたいですっていうぐらいやっぱり時間かけてますもんね、
うん、本業ですよね。
本業ですよ今私の。そうだからやっぱその力のかけ方の差と番組の面白さはまた別じゃない、はっきり言ってさ、
うん、
それも分かってるわけですよ、
うん、
そうっていうのもあるね。だからそれをね聞いた人がどう思うかっていうのも様々ですよね。いやだからね、なんかね今回はねこういろいろ入った人と入らなかった人の気持ちの差がね、
うん、
こうネットに渦のように巻いてまして大変だなって思ってますけど、
うん、私はとりあえずクムさんがやめてやるってならなくてよかったって胸をなで下ろしてます。はい、
まあ、他人のせいで、ね、いやでもそのぐらいやっぱり影響を与えかねない
気持ち的にね、
気持ち的にねものなのかもしれない。なんだろうね、うん、
なんだろうねポッドキャストって。
そういやだから
普通そこまでならないじゃないですか、うん、ううで例えば絵を描いてるコンテストとか。
いやわからないけど ね、ライバルがいればね、私よりも うまくないって思ってる人が例えば入ったとしたら、しかも知り合いとかでね、
うん、
それ全く他人だったらあれだけど、自分の知り合い同じグループの中にいるとか、うん、普段から絶対私の方がうまい、彼女も私の方がうまいと思ってるみたいな感じの状況下で、
うん、
その子がポンと上がったりとかしたらすごいなんかグーってなると思うよ要はそういうのに近いのかもしれない。
うん、
ある程度やっぱりみんな、ね、自負心持って戦ってると思う、作ってると思う、まあ言ってしまえば ね
熱を
そうそうそう
入れてた、ね、
そうポッドキャストを普段からやってる人じゃない人から審査されちゃったわけじゃない、
うん、
だからまあいろいろね不満が出てくるのはそれは仕方がないのかなと思いますけど、
はい、まあ聞いてるね普通のリスナーさんにとってはそんな世界もあるんだなって感じかもしれません。
うん、まあ面白かったですよ私は。まあ最終的には60に入ったから、
うんうん、
結局そこだよね。入ってたからこんなトークをできている。これ入ってなかったらさっき言ったみたいにホットキャストやめる問題が起きてたかもしれないから。
そうね、
ホットキャストだけが入ってたらね、
うん、
っていう可能性すらあったわけで、そういうふうにして考えると
回避できました。
めっちゃ怖かったですね本当にね。よくよく考え、それ俺全くは考えてなかったんだけどさ、よくよく考えたら、うん、まずほらこの60出るっていうのを最初は決めてなかったじゃない、
うんうん、
だからノミネート60じゃなくて20、ノミネート20しか発表されないのかな、まあ発表されてもエントリーされた番組名が出て終わるのかなって思ってましたから、
うんうん、
だからこの推薦60が出たことによって多分よりいろいろな問題が発生したんだろうな嬉しいけどね、嬉しかったけれども、いろんな問題が発生したんだろうなって、あの番組よりもうちが下かみたいな問題が出てくるわけじゃない、あそこに入れなかったのかうちはみたいなさ、
あの上のとこだけちょろっと見えてればなんかあ手の届かない辺かなって思うけど、
う
その下が生じか見えちゃったんだからっていう、
そうそう、で60以外が結局、800ぐらいあるわけでしょ、ノミネートされた作品がさ、うん、いや しんどいと思いますよ本当に入れたからよかったものの、だからやっぱ全然気持ちは変わるだろうなと思う。もしどっちも入ってなかったら一切話題にしなかったかもしれないよねこれもね、
もう絶対スルーだった、
はい、終わったこととして、話してたんじゃないかと、
あったねうんぐらいの、
うん、あやっぱ入れませんでしたねっていう、場合によっちゃあやっぱ全部仕込みだったんだみたいな話で終わった。いやただね上がってるのを見るとそこまで当初思ってたほど仕込み感がなくて、私的には好感触でした正直、まあ、こういう作品が残るだろうなっていう、入るだろうな
ってい
う、うん、
そうそう思ってた番組がね入ってらしたりしたので、
うん、っていう感じは受けたので、まあそのいくつかがね、うん、その60に入ってるやつのどれかと変わっててもあんま大して変わんないかなって思うんだけどね正直ねそうそれはねもう例えばね、そのこのジャンルだったらこの作品が出てるから他のやつが一緒に入らないとかそういうレベルですよ言ってしまえば、
うん、
そういうところでそのジャンル内でどれが選ばれたみたいな感じは受けますね。あとやっぱどうしてもその今回協賛絡みでポッドキャストじゃないのがあるじゃないですか、
うん、形式としてね、
うん、そう、そこだけはねやっぱりね いやいや、どうなのよっていうところは思いますよ、正直。うん、そのやっぱポッドキャストってその我々がもうもしかしたら本当に古いのかもしれないよ、考え方的にはね、
うん、
ブログがあってそこから RSS で配信されてどんなアプリとか使っても受信できるものがポッドキャストなんですよね、本来の、うん、意味では、
うんうん、
でも今そうじゃないものが増えてるじゃないですか。
そうね、
まずブログがない
よね、プレイヤー再生とかね、
そうプレイヤーでしか再生できない、うん、そのアプリでしか再生できない、
うん、
みたいなものも出てきているので、それをポッドキャストと言っていいものなのかっていう部分に対してはやはり疑問は持ちますよ、長年ずっとね、十何年ポッドキャストやってきた側からするとね。
多分ネオポッドキャストアワードにすればよかったんだよ
そう、ね、
ネオつけちゃえばよかったんだよ。
そういやでもね、多分アメリカでの流行りとかを見てても思いますけど、うん、こう結局囲い込みが起きてくるわけよね、今後ね。まあ、まずスポティファイがやってるわけでしょ、スポティファイでしか配信できない、うん、配信させない番組っていうのが出てきて、多分そういうところには広告がついたりするようになると思うんですよ、今後、
うん、
でいずれアップルもやるんじゃないかと思いますし、そのアプリでしか聞けない番組っていうのがね、うん、出てくるだろうな、増えてくるだろうな今後、まあ、もちろんそんなの素人番組じゃなくてちゃんと金のかかった番組だと思いますよ、
うん、
でそういうのがどんどん増えてくることでマネタイズができちゃったりとかしていくんであれば、それを否定はできないだろうしっていう部分もあって、うん、まあそういう意味じゃ過渡期なんだろうね、ポッドキャスト自体のね、う
ん、
今はね、
うん、
っていうふうにも思うので、その古い頭でこれはポッドキャストだ、これはポッドキャストじゃないみたいなことももうそろそろ言ってはダメなのかな、いくら我々がこだわりがあったとはいえ、っていう気はしてきている。ただその音声コンテンツそのものを全部、その例えば YouTube のラジオ的なものですらポッドキャストでいいですっていうふうに運営側は言ってたみたいだから、それを見た時はいやさすがにそれは違うだろうと思うので、うん、そういうところのそのレギュレーションはもうちょっとしっかりしてほしかったかなっていう気はしますよね。だからなんかね、後になってごっちゃごっちゃしてるのはそういう部分もあるのかなと思いますもう少し最初の段階でこう分かりやすかった方がね、こういうものが求められてるっていうのが分かりやすかった方が不満は少なかったんじゃないのかなっていう気はしますね。いや企画としては本当面白かったので、またねぜひ続いていったらいいんじゃないのかなと思いますし、まあ例えばあのこういうのがこの審査員に受けるって分かってればそれに向けた番組作りとかもありだと思うんだよね。私昔だったらやってたと思う、もっとこうっていうかやってたじゃない実際ね我々、
うん、やってました
、いろんなタイプの番組を、
うん、そうあの我々あざといんで
そうやってたんですよ。だから、うん、そういう要素の楽しさっていうのもあってもいいんじゃないかと思うしね。
そうそう、ただ自分があのとりあえずやりたいことだけも面白いですし、うん、あとはこういう、まあ、やりたいっていうかこういうところに狙いを絞ったディレクション
っていうか、はいはい、ショーレースに戦うための番組みたいなのね、あってもいいと思うしね。
でも楽しいですよね、
うんうん、まあ来年やるかどうかは知らないですよ。でも、うん、まあそういうのもあってもいいと思うし、そうだから昔だったらやってただろうなと思う。もう今そんなねあの他のところにそういうエネルギーはないから、うん、やらないとは、ね、まあ、やらないとは断言できないけどやらないとは思うけれども、
うん、
そうでもこれだったらいけるかな、あれだったら面白いかもなみたいなものはやっぱり思いますよね、
うん、
やるかどうかともかくとして、
うん、そうそう、
そう
考えるだけでも
面白いもん、そう楽しいと思うのね、うん、そうだからそういう要素の楽しさももし次回あるとしたら挑戦していくのも、
ま
あ、
今まではそういうのが本当なかったから、うん、やりようもなかったからね、
そうそうそうそうと思うんですよね、うん、こういう審査員に対してはこういうものぶつけてやるっていうのもありだと思うんだよね。
うん、
うん、自分たちがやってることは認められないかもしれないそれはね、
うん、
でもそれは審査ってそんなもんじゃん、
うん、そんなもんです、
うん、と思うので、
うん、ショーは特にねその辺はね、
はい、一応、中の人は全部800作品ぐらいですか聞いたということ、うん、まあそれは信用できるかできないかはともかくとして、
うん、
全話ね聞いた、全話じゃないよ、とりあえず1本は聞いているということらしい、うんので、 まあ、一番面白かったのはこうもう最初の数秒聞いただけで これはいけるかいけないか分かるみたいなことをラジオの中でねその予備校の中で言ってましたけれどめっちゃ分かるわって思いながら私は聞いててこう一時期ポッドキャスト複数聞いてた時期もあるんですけど私も、
うん、
こうやっぱりさ聞けるレベルのと聞けないレベルのってやっぱりあるじゃん。
レベルっていうか、最初の3分とか。
私1分だね。そう、うん。数秒ではないけど、1分だよ。やっぱり。
うん、いや1分ね、もうちょっと、もうちょっとっていうところで、やっぱりこう、感覚的にどうか合わないとかもあるじゃないですか。
うん、そう。まあ声、最初の一声聞いただけで、うん、あ、この声はダメ。それはもうね、うちらの番組ですらそう思われると思うんですよ。
そうそう。やっぱり、なんかそういう声もあるからね。うん、そう。まあ、それはもう、
声、あると思います
。喋りはしょうがないなと思ってます。喋り、声
とかだけで受け付けないっていうのはあると思うので、うん、そう。だからもうそれは仕方がないと思うんですよ。
うん、
他からね、言われるように自分たちも思うことはあるっていうだけの話じゃない、
うん、そうね。
そう。だからね、やっぱり最初はね、大事だと思う。とにかく。うん、その、数秒でわかるっていうのは、オープニングの仕込みだよね。言ってしまえばね、それが喋りでも音楽でも何でもいいんだけれども、うん、頭しっかりきちんと作っておくっていうのは大事だなって思います、うん、本当に。
私たち何度このセリフを喋ったんだろう。
はいはい。一応テーマ必ず頭に言ってるからね。もうほっとさせてないと思うけど最近は全然
全く意味のない、
いや
本当ですけど、
一応でもこれはテーマとして必ず私がやってた過去のすべての番組で冒頭に言ってますからね、
うん、そうね、入れてるね。
はい。まあ、ただ、ホットキャストがあなたの心をホットさせてるのかは知らないよ。本当によくよく考えると。
でも私は、その気持ちで、お送りしてますから。
はい、うん。よっぽど、
お送りしてますから。
生活系フリートーク、ホットキャストって言った方がいいんじゃない？いや、言わないけどさ。
変えるの？
言わないけどさ。
うん、うん、心の中ではそう思いつつ、長いから。
はい。まあね、確かに。
ね、うん、っていうのでアートワークもね、そろそろラーメンから変えたいなと思ってるんですけども。そうそう、
だからね、多分ね、このアートワークを決めた時はラーメンだったら気が低いよねっていう、うん、単純にそんだけのアートワーク映えだけを考えてたっていうね。
そう、
うん、
そうです、そうです。あ、上手に撮れたこの写真、はい、っていうので使いました。
ラーメンの話一切しないからね
だってクムさん食べないじゃん。
いや、ラーメン食ってますよ。食ってますけど、ラーメンの話をすることがないだけですよ。
まあ、めったに。大して。
そう、うん。思い入れが、いや、ラーメンは好きだけど、かといって、うん、ラーメン道は追求してないから。
全く。
はい。
はい。
まあ、パエリアの写真でもあげればいいんだよ、それこそもう、ここは。
いや、あれは写真納得いってないから。なんで、クムさんのアウトドアの写真、リスナーさんからツイッター
で。いや、焚き火。いや、でもね、アウトドアじゃねえと思うんだ。それはやっぱ。
アウトドアの人が引っかかっても困るんですよ。そう、
困るでしょ。アウトドアの番組じゃないもん、うん、うちの番組。
そうなんですよ。
はい、だからやっぱそういう意味じゃ、うん、食い物系ですよね。もう、あれじゃない、和食の、こう、朝の朝食みたいな写真でいいんじゃないの、爽やかで。
あ、前に撮ったやつ。
そう。こう、ご飯とね、鮭じゃないけど、うん、そういう、こう、うん、ああいうなんか。
あれ、まだ撮ってある写真、箸置きをホットキャストにしてるやつ。
はい、和で行こうよ、和でね。
うん。わ、
うん、
かりました。じゃあ、ちょっと。
ほら、外国のね、こう、日本語の勉強に聞いてくださってる外国の方もたくさんいらっしゃいますから、ホットキャストも、
うん。
そういう意味じゃ和ですよ。ラーメンじゃなくて、ここは。
うん、わかりました。
はい、アートワークのね、次のアートワークの相談まで。
結局食べ物が。
いや、食べ物でしょう。やっぱり食べ物だと思いますよ。ここはね。はい。
はい。
いやね。
うん。
っていうことで、まあ、ポッドキャストに対してはいろいろ思うね。ただ一つだけ思うのは、ここ最近、ちょっとアワードのハッシュタグ見てて思うんですけど、エントリーにされた20作品に対してこう辛辣になるのはちょっとかわいそうだなと思って、
うん、
別にほら自分たちからエントリーの、ね、20に残りたいですって言って頑張った番組も中にはありますけど、うん、そうじゃない番組いっぱいあるわけじゃん、
うん
うん、次戦もしてない他戦だけであそこにポンと入った番組だってあるわけですよ、
うん、
そういう番組にね、あんた35点とか言われたら悲しいよね。
ちょっとショックだわ。
うん、
って思います。
とかこんなのがトップなのかとか言われたらショックだと思いますよ、うん、やってる人たちは、
うん、ね。
そう、それはね、なんとか本当はそのアワードをやってる人たちが守れるような形がいいんじゃないのかなって思う、うん、選んだのも彼らなわけだから、うん、
ね、
うん、その覚悟を持ってやってる人たちはいいですよ、
うん、
でもそうじゃない人たちは守ってあげてほしいなと思いますけど、まあ、どういう守り方があるかともかくとして、
うん、
うん、放りっぱなしじゃなくて、
うん、
っていう気はしますけどね。まあ、そういうふうに言う人たちが当然出てくるであろうっていうところはあったわけなの で実際やっぱり出てきてるわけですからね、
うん、
いやだってやっぱり自分たちだって番組のこと悪口か言われたら嬉しくないよね。ショックだわね、
うん、
そうと思うんですよ。
結構引きずります。
結構引きずりますよね
我々は、
はい、
はい、ね、まあ、あの番組のページにあのリンクも貼っておきますので、興味のある方は行ってみてください、はい、またね、新たなあの楽しめそうなあの番組もたくさん紹介されてるので、
うん、
そこからね、新たにポッドキャスト
を
広がって楽しいと思います。その800、
実際ね、今回ホットキャストとそこはにどっちも見てたらやっぱり、うん、まあ、大した数じゃないですよ。それでもやっぱり50件以上のアクセスはこのアワーズのページからありますから、
うん、
まあ、そのぐらい見に来て、まあ、そのね、チェックするためだけに来てる人たちももちろんいると思いますけど、そうやって新たに聞いていただけたりとかするのは思ってたよりも良かったなと思って、そういう意味では、うん、そうだから別に60に選ばれてなくても、その700の部分でも800かなの部分でも、
うん、
アクセスしてる人たちが実際やっぱりいるな
っていう、うん、最近なかなかね、うん、そうやってあの他の番組のことを知る機会が
少ないですよね。ランキングの上位にいないとなかなかね、知ることはないと思うので、
なので、うん、なかなかいい、
まあ、結果的には良かったんじゃないのかなって思います、うん、そのまあね、いろいろ不満があるところももちろんないわけではないですよ。ゼロではないです、うん、今回に関してもね、うん、私もゼロではないですけれども、そう、でも企業がやるとしたらこんなもんだろうなと思う、
うん、私でもこんなもん
だ。でも全てにこう、ね、全てっていうか、もう本当昔からのポッドキャストに敬意を払いながらすることは現実的には無理だと思う、うん、だって時代変わりつつあるんだもん、ポッドキャスト自体もさ、
うん、
だってポッドキャストじゃないポッドキャストが山ほど入ってるぐらいだから、
うんうん、私もあのコンテストの中 の, あの運営とか審査とかもやったことありますけども、だから今回のアワードの審査の何コンテストの運営とか審査見てて、はい、ちゃんとやってらっしゃるわって、うん、変なところに感心してました。
そう、ね、もうちょっと気をつけてもらえれば嬉しかったなぐらいな感じではあるけどね。
そこまではちょっと気は回す、うん、づらい。
あと予算でしょ、結局ね、予算だと思いますよ、うん、お金がたくさん、ね、この企画にあれば、協賛山ほどいればまた変わったかもしれないもっと、ね、
ジャンル的にちょっとそれは
そう、
ね、難しいと思います
とかいうのもあるので、まあ、できる限りのことはやったんじゃないのかなというふうには思いながらね、
うん、
はい、まあ、これがきっかけとして何かが変わるとは思いませんよ。でもこう何か知るきっかけになってくれたりとかすれば、それはそれで一つのイベントとしては良かったんじゃないのっていうね、
うん、
これがまあね、毎年なっていったら来年どこ目指すのよって感じになるし、うん、60から落ちたら嫌だなとかさ、いろいろあると思わない、
うん、そうね、
そうだから、そういうのとか出てきたらまたね、我々もいろいろ思うことあるかもしれないですね、来年は、
うん、
はい、まあ、でも何にしてもあの応援いただいたおかげで、はい、2作品とも入ることができました、リスナーの皆さんには本当は感謝しております、はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、食べ下さん、ヒデさん、横綱さん、佐野よいよいさん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。